斜め。数ヶ月ほど前に母から聞いた話です。うちの母はお弁当屋で働いていて、そこには母と二つ違いの吉岡さんという女性が働いていました。吉岡さんは気さくで明るく働き者だったそうです。母とは特に気が合ったようで、日曜日には二人でよく映画なんかを見に行ったりしていました。私も何度か会ったことがありますが、女子高校生が好むような雑誌を興味津々に読んでいました。そんな吉岡さんに異変が起きたのはある年のこと。急に吉岡さんが仕事中によく椅子に座り込むようになり、元気がない様子でいることが増えたそうでした。母が、どこか体の調子でも悪いの？と尋ねると、吉岡さんは、斜めに見えるの、と答えました。どういうこと？最近視界が斜めになっていくのよ。床も壁も食器も人も。最初は気にするほどでもなかったのだけど、日に日に少しずつ斜めにね。だからちょっと疲れちゃって。病院は行った？行った。でも目も脳も異常がなくて、結局お医者さんはストレスだって。そう、きっと働きすぎなのよ。ううん、違うの。原因は多分1ヶ月ほど前に見たあのひどい事故だと思うの。今でも目に焼き付いてるもの。そんなにひどい事故だったの？その事故のことは私も知っていました。事故はむごたらしいもので、学校でも噂になったほどです。片側一車線の道路でバイクと車が激しく衝突した事故でした。バイクに乗っていた男性は体がちぎれそうなほどねじ曲がり、ヘルメットをしていなかったその顔の半分はひどく損傷しており、路面には大量の血が流れていたそうです。吉岡さんはたまたまその場に居合わせたために、その事故現場を見てしまったのです。誰が見ても即死だとわかる折れた首。損傷した顔は苦しげで、その場にいた吉岡さんや野次馬を見つめているようだったと言います。そう話した後、吉岡さんはそのことを思い出したのか、突然トイレに駆け込み、嘔吐している音が聞こえてきました。視界が斜めになってから気分が優れないらしく、吉岡さんの顔色は日に日に悪くなり、仕事中は上の空で椅子で休んでいることが多くなって、口数も少なくなっていったそうです。ある日、出勤してきた母がいつものようにお店の裏口から中に入ると、店の中は電気がついておらず真っ暗でした。鍵は開いていたから誰かがいるはずなのに。母は不審に思いながら電気のスイッチを押しました。パチパチと音を立てながら蛍光灯に明かりがついて、シャッターの閉まった店内が明るくなります。すると母の視界に現れたのは、首をかしげた格好で椅子に腰掛けている吉岡さんの後ろ姿でした。びっくりした。吉岡さん、電気もつけずにそんなところに座ってどうしたの？あ、つい居眠りしちゃった。ここのところずっと眠れなくて、視界がどんどん斜めになっていくし。そう。でもね、昨晩は指先で目をマッサージしたの。最初は優しくまぶたをこすって、次に目の周り。気持ちよくてね、そのまま眼球に触れてみたの。最初はちょっと痛かったけれど、すぐに慣れたわ。そのままぐりぐりと眼球をマッサージすると、目から涙と血が流れてきたけれど、その痛みが癖になってすごく気持ちよかったの。おかげで今日は調子よくて、斜めになった視界も元に戻ったみたい。よかったじゃない。ええ。さあ今日も仕事を頑張らないとね。そう言って椅子から立ち上がり、振り返った吉岡さんの顔を見て母はぎょっとしたそうです。なぜなら 吉岡さんの目は大きく見開き、白目の部分は真っ赤。何より驚いたのは、吉岡さんの右の眼球は右下を、左の眼球は左上を向いていたからです。どうしたの？そんな驚いた顔をして。吉岡さん、目が…
目？
私の目がどうかし…と言いかけた瞬間、吉岡さんは突然、
やだ、ダメダメダメダメダメダメダメダメ、斜めになっちゃう、
と手で目を押さえました。
ちょっと大丈夫？
母が吉岡さんを心配してると、吉岡さんは、
うん、大丈夫、大丈夫よ、私は、
と言って母の顔を見上げます。すると吉岡さんの目は見開き、眼球は飛び出しそうなほど痙攣しながら、左右ともに不規則に動いていました。母はその姿に息を呑みました。そして母がそっと、
今日は帰った方がいい
と伝えると、吉岡さんはそのまま帰っていったそうです。それから吉岡さんは弁当屋を休むようになり、心配した母が住所を頼りに吉岡さんが一人暮らしをしている家に行きました。呼び鈴を鳴らしても反応がなく、玄関の隣にあった薄く開いていた窓から部屋を覗くと、そこには異様な光景が広がっていました。室内にあるありとあらゆるものが斜めに切断されていたのです。机も椅子も壺も、さらには旦那さんの遺影までもが斜めになっています。それを見た母は怖くなってしまい、その場を後にしました。それから吉岡さんが職場に現れることはなく、母も連絡を取っていないので、その後彼女がどうしているのかはわからないそうです。以上、斜めっていう題名の話でございました。